おはようございます。
So we're meeting again through Skype online.
また、Skype を通して、こうやって会っています。
And, yeah, this, I'm not sure how long this, situation will continue.
これからどれぐらいこの状況が続くかわかりませんが、
But we are grateful for this technology that we are able to meet, even though it's not physically, but we can at least see each other and talk to each other this way.
テクノロジーによって、実際に会えるわけではないですけれども、でも皆さんの顔が見えることを、こうやって会えることを感謝します。
So, yeah, let me pray and we'll start today's message.
はい、ではお祈りいたします。
Father God,
天の父なる神様、
We know that in the midst of everything that's going on, you are still in control.
いろいろなことが起きていますけれども、あなたはすべてのことをコントロールなさっています。
So things may not be going how we want it to, Lord, they're still according to your plan, how you want.Some things to go this way right now.
私たちが望むようにではないかもしれませんけれども、これはあなたが望んでいらっしゃる通りに、いろいろなことが進んでいます。
So may we draw closer to you during this season, Lord.
この時期にあなたの近くに引き寄せられますように。
And every day, teach us what you want us to learn in the midst of this chaos.
毎日この状況の中で何を学べばいいか教えてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によって祈ります。
Amen.
Amen.
So last week we did Genesis.
先週は創世記を読みました。
And like kind of what I prayed for just now,God brings light out of chaos, out of the darkness in Genesis 1.
創世記の一章に私が先ほど祈ったように、神様は、混沌の中に、混乱の中に光をもたらしてくださいます。
Right, that's his whole, in day one, that's what he does, is create light and bring that light from the darkness.
第一日目に、光をもたらしてくださいました。暗闇の中に光を与えました。
And in the climax of creation, he creates man in his image.
そして、彼の神様のイメージ通りに人を作られました。
But we all know that that story gets very, very, confused and complicated very quickly.
私たちはすべて、この神様が創造なさった物語が混乱の中に進んでしまったということを知っています。
And in the midst of the chaos in Genesis 11, God brings forth a man to bring salvation to the world.
創世記11章で混乱の中で神様はある一人の人に救いを、世界に、この世に救いをもたらすことをなさいました。
And in Genesis 12, we talked yesterday how God chooses Abraham to do that.
創世記の第12章で神様がアブラハムを選んで、そして救いをもたらしてくださるということが書いてあります。
To be the light to the nations.
国々の光となるために。
To bring light to the world.
そして、この世に光をもたらすために。
But then we know that as we're reading Genesis, it doesn't go according to plan.
創世記を読むと、その計画通りに進んでいないことがわかります。
God promises Abraham that he will be a light to the nation.
神様はアブラハムに、アブラハムがこの世の光となることを約束なさいました。
And yet, time and time again, Abraham, Jacob, they will find themselves not being able to fulfill that promise. There will be obstacles to that promise.
でも、アブラハムにしても、ヤコブにしても、その中で困難やいろいろなことが起きて、そして神様の約束通り救いをもたらすことができないということに直面しました。
Right, and at the end of Genesis, where is Israel?
そして、創世記の一番最後で、イスラエルの人々はどこにいるでしょうか?
Right, they're in Egypt.
エジプトにいるのです。
And they're not even free people anymore. They're slaves to Pharaoh.
そして、もはや自由な人ではなく、パロの奴隷となっています。
And so, this is today's story that we'll pick up.
これが、今日の物語です。
Right, that we'll pick up this story with Israel as slaves in Egypt.
イスラエル人が、エジプトで奴隷となっているところから、学びたいと思います。
And the story of Exodus, as the title suggests, the Exodus is the climactic event in the story, in the book.
出エジプト記という題名からわかるように、エジプトから脱出することが、この、出エジプト記の一番頂点、クライマックスとなる出来事です。
And all of Israel, all Jews, even to now, would celebrate this moment as the big moment that God intervened on behalf of their people.
そして、ユダヤの人々は、この神様がイスラエルの人々のためになしてくださったことを、未だに覚えて祝っています。
That God rescued them miraculously from the hands of Pharaoh.
神様が奇跡的にイスラエルの人々をパロの手から救い出しました。
But there are two passages I want to look at today.
今日は二つの、パッセージ、箇所、聖書の箇所を見てみたいと思います。
One is probably more popular or more, you might know this more than the other one.
一箇所は、別のよりももっとよく知られていて、皆さんもよくご存知かもしれません。
Okay, so the first one I want to look at is Exodus 19.
はじめの箇所は、出エジプト記の19章です。
So this is when they escape Egypt?
これは、彼らが、エジプトから脱出した時の話です。
And they have reached Mount Sinai.
そして彼らは、シナイ山に到達しました。
And God is ready to give Israel the laws.
神様はイスラエルの人々に律法を与えようとしていました。
Right, and the laws, I mentioned before will last all the way through Numbers, halfway through Numbers.
そして、この律法は、民数記の半ばまで続いています。
And remember that word law, right? It gets a lot of sort of negative, press, you know, negative feeling. But, yeah, it's really not. It's a very positive word.
律法という言葉からは、否定的なイメージを持つことがありますけれども、実際はそうではなく、とてもいいものであります。
Right, it means, literally it means teaching or instructions.
これは、その言葉通り教えであり、また指示であります。
And it's a way that God wanted to show Israel how to live with a holy God.
これは神様がイスラエルの人々にどのように生きればよいかということを示したものです。
Right, but before God gives Israel the instructions on how to live, God will tell Moses this in Exodus 19.
イスラエルの人々に神様は律法を与える前に、モーセに、神様はモーセに律法について話されました。
Okay, and this is what he says, Exodus 19, It's from verses 4 through 6.
出エジプト記の19章の4節から6節までです。
And I'll just read it in English.
英語でお読みします。
You yourselves have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Now, therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation.These are the words that you shall speak to the people of Israel. And this is what God says to Moses at the foot of Mount Sinai.
これが、シナイ山のふもとで神様がモーゼに語った言葉です。
Before God gives any instructions on how to live, this is what God says to Moses.
神様がどのように生きるかという指示を与える前に、モーゼに語られたことです。
Right. Now, why then would God feel it important to tell Israel what I just read?
どうして今私がお読みしたことを神様はイスラエルの人々に与えようと思われたのでしょうか?
Right. Before God gives any instructions, why does He feel it important to say these three verses in Exodus 19?
その指示を与える前に、なぜこの19章の4節から6節までの言葉を語られたのでしょうか?
Right, and if you see what it's saying, you yourselves have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. This is verse 4.
4節に、あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見たと語られています。
Right? You saw what I did.
あなたは私がしたことを見た。
And how I bore you.
私がどのようにあなたを救い出したか。
Right, the focus is who?
この、焦点は誰でしょうか?
Of course, it's God.
もちろん神様です。
Right? And it's very important, like, as we read, you know, stories like Genesis, stories in Exodus, it's very easy to get caught up in the activities of the people.
出エジプト記や創世記は読んでいると人々の行動に、惑わされるというか そちらの方に注意が向いてしまうことが多いです。
Right. When we're reading Genesis, it's very easy to get caught up in the life of Abraham, the life of Joseph, the life of Jacob, the life of these people.
創世記を読んでいるとアブラハムやヤコブやヨセフの、人生の物語に焦点を置きがちになってしまいます。
And then we read the stories in Exodus and we get caught up in reading about Moses, who he's like, what he's doing.
そして、出エジプト記を読んでいると、モーセがしたことに焦点を当ててしまいがちです。
But what we must never forget is that this story, the Bible, is about God.
でも、実際に聖書は聖書の物語は神様の物語であるということを忘れてはなりません。
And how God chooses to reveal himself to his people.
そして神様がどのように人々を選んで、そしてご自分のことを人々に表したかということを覚えていなければなりません。
So before God says anything to Israel about how to live a life with me,God says, this is what I did to you. Remember this.
ですから、神様がどのように私と一緒に生きるかという指示をお与えになる前に、私が成したことを覚えていなさいとおっしゃられたことは大切なことです。
Right? You didn't do anything to deserve this. It's not on your merit that we're in a relationship.
私がしたこれらのことに、あなた方は値してはいません。これは、私があなたたちのためにしたことです。
Right? It's simply, I did this because I love you, because I chose you.
これは単に本当に私があなた方を愛して、そして選んだからなしたことです。
Right? Verse 4 is all about God's grace and God's mercy on His people.
四節は神様の恵みであり、神様の憐れみであることを表しています。
But it doesn't end there.
でもそこで終わってはいません。
Because when we do receive God's grace and God's mercy, it should create in us something that we want to respond, a response to God.
なぜなら、私たちが神様の恵みを受け取ったときに、それにどのように反応するか、答えるかということが大事だからです。
And that's verse 5 and 6.
それが5節と6節です。
Right? Now, therefore, if you indeed obey my voice and keep my covenant, then this relationship can continue.
もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、この私とあなたの関係は続いていきます。
Right? The choosing...It's all about grace. There's nothing we did to deserve it, nothing we did to gain it on our own.
神様が選ばれたということは、本当に私たちが何かをしたとか値するということではなく、神様の恵みと憐れみによります。
And yet now that we are chosen, now that Israel is chosen, there is certain responsibilities that they must now do.
そして、今、イスラエルが選ばれているので、そこには責任が何かをしなければいけないということがあります。
And that is to follow God.
それは神様に従うということです。
Right? To follow God, to have responsibility, and that's their responsibility, their obligation.
神様に従うということが彼らの責任であるのです。
And verse 6 then is their identity. Who are you, Israel?
そして、6節では、イスラエルのアイデンティティが書いてあります。彼らはどんな人たちなのでしょうか?
Right? You shall be to me a kingdom of priests and a holy nation.
あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる、国民となる。
A kingdom of priests and a holy nation. These words are very, very important for the identity of Israel.
イスラエルの人々のアイデンティティとして、最新の王国、聖なる国民というのはとてもとても重要なことです。
Right? Because who are priests, if you think about it?
なぜなら、祭司とはどのような人たちでしょうか?
Right? Priests are the intermediary between God and people.
祭司というのは神様と人々の間を取り持つ役目をする人たちです。
And what does it mean to be holy?
そして聖なるとはどういう意味でしょうか?
Right? It also means to be set apart.
これは、また、分け、隔てられたという意味です。
Right, to be set apart for a special purpose.
特別な目的のために分け隔てられたという意味です。
And so Israel is now being set apart from the rest of the world to be the representatives of God to the world.
イスラエルの人々はこの特別な目的のために世の人たちから分け隔てられて神様のためにあるという意味です。
Peter will talk about this as well.
ペテロもこのことを話しています。
So let's look at 1 Peter.
第一ペテロを見てみましょう。
So this is now way at the end, the other end of the Bible.
聖書の、もう一つの、あの、端っこ、終わりの方にあります。
So, 1 Peter chapter 2.
第一ペテロへの手紙、第一ペテロの手紙の2章です。
4 through 12.
4節から12節。
Okay. Okay. If everybody found it, I would just read it in English.
英語だけでお読みします。
Okay, so we got 1 Peter chapter 2, 4 through 12. And this is what it says. It says, As you come to him, a living stone rejected by men, but in the sight of God, chosen and precious, you yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For it stands in scripture, Behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in him will not be put to shame. So the honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. They stumble because they disobey the word as they were destined to do. But you are a chosen race, A royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy.Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh which wage war against your soul. Keep your conduct among the Gentiles honorable so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. And this is what Peter takes the theme of Exodus and he now...uses it to speak to us as Christians.
この箇所は、ペテロが出エジプト記の箇所を取って、そして、私たちクリスチャンに語っている言葉です。
Right, from verse 9.
9節ですね。
Right, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own,possession. This is exactly what it says in Exodus 19.
9節のあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。これはまさに出エジプト記で語られていることです。
Right, and the point, the purpose of all that is so that, and it continues in verse 9, that you may proclaim...The excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light.
この目的は、次に書いてある。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。
Right, and as we talked last week, our whole point that we believe in Jesus, have faith in Jesus,is that we now proclaim the glory of God to the world.
先週お話したように、私たちがクリスチャンであるということの目的は、この全世界にイエス・キリストは神様がどのような方かということを告げ知らせるためです。
Right, in verse 11, it says that that you were sojourners, you were exiles.You were strangers to God.
11節に、あなた方は旅人、寄留者なのですとあります。
Right? God says time and time again, remember where you came from. You guys were strangers in a foreign land, and I brought you out of Egypt.
そして、何回も神様は、あなた方は、この場所では異邦人、なのです。そして、エジプトから脱出させてもらえた人たちなのです。と告げています。
Right. Right? Why is it important to remember this?
なぜこのことを覚えていることが必要、大事なのでしょうか?
Right? Because otherwise we think that we are here on our own strength and our own power.
そうでなければ私たちは本当に自分の力、自分の能力によってここにいると思ってしまいがちだからです。
Right, one thing that this whole virus, this whole uncertainty is doing to everyone is that we are at the mercy of God.
この今の状況の一つの学ぶべきことは私たちは本当に力がないということです。神様の憐れみに頼らなければなりません。
Right, this virus has, they don't care whether you're rich or poor.
ウイルスは私たちが金持ちであっても貧しい人々であっても気にすることはありません。
Whether you're of high status in society or low status,
社会の中で高い地位を持っていても低い地位を持っていても気にかけることはありません。
Right? Whether you live in a nice house or not,
素晴らしい家に住んでいるか住んでいないか。
And it's important to know where our life comes from. Where does this, what is our purpose here?
そして大事なことは私たちの人生はどこから来てるか、そしてここにいる目的は何なのかということです。
Right? I think what this virus makes us feel is it makes us feel very uncomfortable.
このウイルスは本当に私たちを心地よくなくさせます。
And I think like as Joseph, as we were talking yesterday, you know, this, it makes us feel very uncertain about the world and, right, and that may be what God wants to do right now.
はい、昨日ジョセフが言って私たちが話したように、このことは本当に私たち、明日のことがよくわからない、そして不安だという気持ちにさせます。
Right, because,Life can get very comfortable.
なぜなら人生は生活は時にとても心地よくなってしまうことがあります。
Right? We want to live a comfortable life.
私たちは気持ちの良い快適な生活をしたいのです。
Especially in Japan where it's very, very safe. It's one of the safest places in the world. Safest countries in the world.
特に日本のような国は世界の中でも安全な国の一つです。
Right? Whenever I travel to a foreign country, you know, I always forget how safe Japan is or how unsafe maybe, the rest of the world is.
他の国を旅行するたびに、いつも日本がどのように安全で、そして他の国がそれほど安全でないことを忘れていることを思い出させられます。
Right, and it makes us really now depend on God.
そして、そのことが本当に神様に頼る気持ちにさせます。
But what's also interesting in this Peter section,
このペテロの手紙でとても興味深いことがあります。
If we are to live as people of God,It says in verse 11 that we must abstain from the passions of the flesh. And this next section is very, very interesting. It says, which wage war against your soul.
はい。もし私たち、11節に書いてあるのは、もし私たちが神様のために生きるのだったら、情熱やまた欲望を避けなさい。そして、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさいとあります。
Right, this is a very, very powerful word that Peter chooses to use.
これはペテロが選んだとても力強い言葉です。
We are at war against the desires of our flesh.
私たちは肉の欲と戦って生きているのです。
Right, and these passions, they come in different forms for different people.
この肉の欲は 違った形、人によって違った形で起こっています。
Right, but we all know that there are things in our life that take our mind off of Jesus Christ.
でも、私たちは、私たちの人生の中で、イエス様から心を離してしまうものがあることがわかります。
Right, from during the week, from Monday through Saturday, right, we all know that we would like to really, you know, if we can stay focused on Jesus 24-7, that would be so great, so wonderful.
月曜日から土曜日までの間、もし私たちが7日間、24時間、イエス様だけに焦点を当てることができたら、どんなに素晴らしいことかと思います。
Right, or even after we finish, Skyping, or after we finish church on Sunday. Like, we all know that as, you know, I think, you know, for myself too, as soon as I finish church, it's like, oh, okay, life as usual.
また、このようにスカイプが終わった後、教会が終わった後、私を含めて、あ、元に戻った。じゃあ、また普通の生活に戻るんだ、と思ってしまうことがあります。
Right, and then there are these things that come into my mind. That clouds my relationship with God.
これの中で、私たちの頭の中の神様への思いを曇らせてしまうものがあります。
And Peter said, these things, these thoughts, these desires, they actually are waging war. It's a battle going on for our lives.
ペテロはこのような私たちを神様から引き離してしまうものを魂に戦いを挑む肉の欲と表しています。
Right? There is a war against our life so that we will not be declaring Jesus Christ to the world.
肉の欲に、攻められているのでこのようにイエス様のことを告げ知らせることから離されてしまいます。
There is a war going on for our lives so that we will not be the light to the world that we were meant to be.
この戦いをしているために世の光となることができないという時があります。
But we are called and we need to remember our identity that we are priests.And a holy nation set to show God in this world.
でも私たちは選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民ということを覚えておかなければなりません。
So, I want to go through one more verse in Exodus, and this comes at the end of Exodus.
もう一箇所、出エジプト記の箇所を読みします。出エジプト記の終わりの方の箇所です。
And this might be a little less familiar.
この箇所は少し知られていない箇所かもしれません。
Okay. So after God calls his people that you are a royal priesthood and a holy nation, now then God goes on to deliver.His laws, his rules, his instructions to his people.
神様が、あなた方は聖なる国民、そして祭司と宣言なさった後で人々に教えを指示を与えられました。
Right? But does Israel do according to what God says?
でもイスラエルの人々は神様が言われた通りのことをしたでしょうか?
No, right? We all know that famous story of how Israel, you know, they're waiting for Moses to come down the mountain.
そうではありませんね。モーセが山から降りてくるのをイスラエルの人々が待っていたという有名な話を知っています。
Right, and what do the people do? They're like,Oh my gosh, I don't know where he is. I don't know what happened to him. I don't know if he's coming back.
そして、その待っている間、人々は何をしていたでしょうか?モーセはどこにいるのか、 そしていつ帰ってくるのかよくわからないと話していました。
Right? They were filled with uncertainty.
そして、待っていた人々は、どうしていいかわからない、はっきりわからないという気持ちに満たされました。
And so instead of trusting in God, they put power in their own selves.
神様を信頼する代わりに自分たちが力を何かに、作ろう、何かに置き換えようとしました。
Right, and we all know what they did, right? They made this golden calf and they started worshiping this cow.
そして、私たちは皆知っていますけれども、彼らは金の格子を作って、それを礼拝しました。
And yet, even though Israel continues to do this throughout the history of this story, God still chooses to remain faithful to his people.
イスラエルの人々がこのように、何回も神様に従わないということを繰り返していたにもかかわらず、神様はご自分に忠実で、そしてイスラエルの人々を愛するということを選ばれました。
Right, and God now then gives instructions to Moses on how to build a tabernacle.
そして神様はモーセにどのように幕屋を、神様のための幕屋を建てるかという指示を与えられました。
Right, and what is the importance of a tabernacle?
何が幕屋について大事なのでしょうか?
Right, this is where God lives.
これは神様が住まわれる場所です。
Right, this is a dwelling place of God. It's his house.
神様の家であり、神様がいらっしゃる場所です。
And then in chapter 39 in Exodus,
出エジプト記の39章で。
Okay, so towards the end of Exodus, chapter 39, verse
32. 出エジプト記の終わりの方の39章の32節です。
Okay, so this is after God gives specific instructions on how to build a tabernacle. This is the response.
神様が、どのように幕屋を作りなさいと命じられた後で、人々のそれに対する、応答を書いたところです。
Okay, and this is what it says. It says,Thus all the work of the tabernacle of the tent of meeting was finished, and the people of Israel did according to all that the Lord had commanded Moses, so they did.
こうして会見の天幕である幕屋のすべての奉仕が終わった。イスラエルの子らはすべて主がモーセに命じられた通りに行い、そのようにしたとあります。
And then the very last passage in Exodus, Exodus chapter 40.
そして、一番最後の箇所、出エジプト記の箇所、第40章です。
Okay, this is what God does.
これは神様がなさることです。
From verse 34 to 38.
34節から38節までです。
And I'll just read this in English, it's a little longer. Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter the tent of meeting because the cloud settled on it, and the glory of the Lord filled the tabernacle.Throughout all their journeys, whenever the cloud was taken up from over the tabernacle, the people of Israel would set out. But if the cloud was not taken up, then they did not set out till the day it was taken up. For the cloud of the Lord was on the tabernacle by day, and fire was in it by night, in sight of all the house of Israel throughout all their journeys.And this is how the story of Exodus ends.
今あのお読みしたところが出エジプト記がこの世に終わったという箇所です。
Right, it is a story of the of Israel's exodus from Egypt.
これはあのイスラエルの人々がどのようにエジプトから脱出したかという物語です。
But the story ends with the glory of the Lord resting on His people.
でも出エジプト記の物語は神様の栄光が幕屋の上にいらっしゃるというところで終わっています。
Right? This is a story. Exodus and the whole Bible is a story of God wanting to be with His people.
これは神様の人々と一緒にいたいというお気持ちを表した物語です。
Right, it is a story of God choosing to be in a relationship with His people.
神様の人々と関係を持っていたいというふうに選ばれたという物語です。
Right, and then we go to John.
そして、ヨハネによる福音書にしてみましょう。
Right, and we'll be doing John whenever this virus is over. But, in John chapter 1, verse 14.
このウイルスの状況が終わったら、あの、ヨハネを始めたいと思いますが、ヨハネの福音書の第一章ですね。はい。
Right, now look at what John is saying.
ヨハネは何と言っているでしょうか?
The Word became flesh, and this is Jesus, and dwelt among us. Right? John is saying that Jesus came to live with His people.
14節で、言葉は人となって、この人というのはイエス様ですけれども、私たちの間に住まわれたとありますので、イエス様が、あの、人々の間に一緒に住まわれるということを書いています。
Right. And I think when we went through John, like in the, we did John when we first started this group as a Bible study.
私たちはあのこのグループをバイブスタディのグループとして始めたときにヨハネの福音書を学びました。
Yeah, I don't know if you still remember that, Masumi-san, but. So, yeah, and this verse, I love this verse so much.
私はこの聖句をとても好きです。
Because that word dwelt, that Jesus came to dwell among us. Okay, that word dwell.
So, イエス様が来られて私たちの間に住まわれたという、この住まわれたという言葉ですね。
That word is the same word for tabernacle.
この言葉は出エジプト記に書かれている幕屋と同じ言葉です。
So basically what John is saying is that Jesus Christ is now tabernacling among us.
ヨハネは今イエス様は神様が幕屋に住まわれたように私たちの間に住まわれていると言っています。
Jesus Christ is the living tabernacle that is now living in our midst.
イエス様は生ける幕屋であって、そして私たちの間に住まわれています。
And what's even more amazing is that now when we put our faith in Jesus, we now become portable mini tabernacles.Where God chooses to live in us.
そしてもっと素晴らしいことに神様が私たちの間に住まわれているので私たちがイエス・キリストに信仰を持ったときに私たちはあの小さい幕屋となることができます。動く幕屋ですね。
Right. God doesn't just choose his people.
神様はただ人々を選ばれるだけではありません。
He now places his very own spirit within his people.
神様は神様の聖霊を私たち、神様の人々に与えてくださっています。
We as Christians, when we live every day, when we live through uncertainty in this time, may we know that God's very own spirit is living inside of us.
私たちが今のこの明白ではない、明確ではない状況の中に生きている時でさえ、神様の、その御霊が私たちの中に住まわれているのです。
Right, when we look at ourselves, we're like, I don't know, what can I do, right? What, there's nothing I can do in this world to change for positive for God.
私たちが自分自身を見たときに、ああ、よくわからない。一体この世のためにとか、この世の状況を変えるために何ができるんだろうと思うかもしれません。
Whenever you think that, think about Genesis 1.
このように考えるときには、創世記の第一章を見てみてください。
That God who created this universe, that God, that creator God, that very same God, His spirit is now within each and every one of us.
この世を作られた神様、その神様の御霊が私たち一人一人と共に、また私たちの中にいらっしゃるのです。
Don't let the uncertainty push you down.
この毎日の、よくわからない不明確な状況によって自分が落ち込むようなことをしないでください。
Don't let fear or doubt overtake your mind.
不安や恐れ、また疑いを私たちがそれによって影響されないようにしてください。
Whatever desires of the flesh you have that is struggling, that is waging war against your life, say, no, I am Jesus Christ, I am a part of His family.
いろいろな欲望が起きて、そして、肉の欲が戦いを挑んでいると感じるときに、それに対して、そんなことはない。私はイエス・キリストの家族の一員であると宣言してください。
And the spirit of the Creator God Himself dwells within me right now.
そして、創造主の神様の御霊が私の中に住まわれているのだと言ってください。
This is our identity as a royal priesthood and a holy nation.
これが王なる祭司、また聖なる国民である私たちのアイデンティティです。
This is our identity as Christians and our identity as the church.
これが私たちのクリスチャンとしてのアイデンティティであり、また教会としてのアイデンティティです。
That we are set apart from this world, still being in this world, so that we can be a light to this world.
私たちはこの世から分け隔てられていますが、でもまだこの世の中にいて、そして光となるようにされています。
And that is possible because Jesus Christ died for us.
これらのことは可能なんです。なぜなら、イエス様は私たちのために死なれましたから。
And he rose again and he now sits at the right hand of the Father, God.
そして、イエス様は復活なさって、今、神様の右の手に住まわれています。
And all authority has been given to him.
そして、すべての権威はイエス様に与えられています。
And he now says to those who put their faith in him, now go.
そして、イエス様は、私たち、すべて、イエス様に信仰を持った者たちに行けとおっしゃっています。
Yes, this world is filled with crazy things right now.
確かに、この世は今、クレイジーな、よくわからないことで満たされています。
we can't even plan what to do for next week.
来週何をしようか計画をすることさえできません。
And yet, within this situation, within these circumstances right now, God says, don't you worry because I am with you always.
でも、この状況の中で神様は心配するな、恐れるな、私があなたと共にいるからだ、とおっしゃっています。
And that word always means always, no matter what.
このいつもということは本当にいつもです。何が起きてもいつもなのです。
So I pray that this week is, this is not going to be over in this week. I know.
この、今の状況が今週終わるのではないことはわかります。
And yet we still have lives. We have to, you know, we still have jobs. We still have things to do.
でも私たちは仕事があったり、またそれぞれの生活、人生があってすることがあります。
Within these uncertain situations that we face right now, may we hold on to the promise that God is with us right now in this midst.
今、私たちが直面しているこの、はっきりしない、明確な状況の中で、神様の元に引き寄せられますように。
And we look to God's promise, the promise that God made, that He chose us to be a light to the nations.
神様がくださった約束、国、民の、国々の光になるという約束を、そして私たちを選ばれて、そのようになさっているという約束を信じていきましょう。
And whatever God promises will always come true.
そして、何事であっても、神様の約束は実現するのです。
Let me pray.
お祈りいたします。
Father God,
天の父なる神様、
We are living in very uncertain times.
私たちは、明日も知れない時に生きています。
We have no idea what next week holds for us.
来週何が起きるのかわかりません。
And yet, even in these times, you promise to be with us.
でも、この時でさえも、あなたは私たちと共にいらっしゃると約束されました。
And so, Father God, we hold on to the promise. We hold on and trust in you who is faithful to his promises.
私たちはその約束を握りしめて、そして私たちと共にいらっしゃるというあなたの約束を握りしめて生きていきます。
And so we live this week on your, with your strength.Living inside of us.
私たちの中に生きていらっしゃるあなたの御力によって生きます。
So that we can then be a light to the nations.
そしてそのようにして私たちは、国々の光となることができます。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によって祈ります。
Amen.
アーメン。